生成 AI 活用カフェへようこそ。プログラマーのコビーです。このチャンネルでは生成 AI の基礎やビジネスでの活用方法などについてプログラマーの視点からお話しするチャンネルになります。ぜひ最後までゆっくりしていってください。はい、前回はループエンジニアリングという言葉のご紹介をしまして、まあ、それの概念みたいなのをざっくりお話しいたしました。でもともとそのアッティ・オスマリさんという方が、このループエンジニアリングの記事を書いていたので、それに従って、まあ、少し解説をしたんですけども、そこの記事の中で、まあ、もう少し具体的な、内容について今回は触れていこうかなと思っております。で、最後の方はですね、まあ、実際の問題点とか、あとは、まあ、どういう心構えみたいな、そんなところのお話をします。はい。で、ループエンジニアリングの、まあ、ちょっと復習というかおさらいなんですけれども、AI が AI に指示をして、AI が結果を確認して、で、タスクが完了したら AI がさらに次のタスクを探すと渡すという流れですね。なので AI だけで、タスクが完了して、まあ、次のタスクにも取り掛かっていく、まあ、その次のタスクに取り掛かったらまたそれも AI だけで完了するみたいな、そんな感じの流れを作るのがループエンジニアリングと言っています。で、このループエンジニアリングを構成する5つの部品というのがありまして、自動化、ワークツリー、スキル、プラグインとコネクタ、サブエージェントの5つですね。で、この5つについて今日は、深くもうちょっと触れていこうと思っています。まず1個目の自動化ですね。自動化は、まあ、コーデックスで言うとオートメーションとか、クロードコードだとループコマンドというのがありまして、これは特定のタイミングで実行する仕組みですね。まあ、スケジュール設定みたいなのができるので、まあ、それをクロードコードとかコーデックスとかその AI エージェントに設定をして勝手にこう自動で起動して自動で AI が動くみたいな仕組みを作るのがまず自動化というものになっています。で、これは、まあ、ローカルで動かす場合はさっきのクロードコードの、ループコマンドとかそういうのを使えばいいんですけれども、別にローカルで環境で動かす必要はなくて、まあ、ローカルだとあの PC 閉じちゃったりとかしたら動かなくなっちゃうので、ローカル環境以外で動かす場合は、まあ、エンジニアだとおなじみの GitHub で GitHub アクションっていうところでスケジュール設定とかできるので、そういうところを経由して実行したりとかですかね。あとはまあ GAS とかですかね、 Google App Script もスケジュール設定とかできるので、まあ、そういうところをそういうところから特定のタイミングになったら、まあ、自動で AI が起動するっていう仕組みを作るのが自動化になります。で、クロードコードの場合はゴールコマンドっていうのが、ありまして、これは特定のこう条件を満たすまでこう永遠と実行し続けるみたいな、なんかそういうようなコマンドになっているので、まあ、これを、まあ、うまく使うといいですよという紹介がありました。まあ、ゴールコマンドは自分はちょっとまあ、使ったことないんでなんか何とも言えないんですけれども、その AI がなんかこう変な方向に行った時に永遠となんかこう謎のループにはまっちゃったりとか、そういうのが怖いなと思ってあんまり使ってないんですよね。 まあでもそういうのも機能としてはあるので活用してみるといいんじゃないかというものですね。これが自動化になります。で次のワークツリーですね。ワークツリーは、これは Git の中に Git ワークツリーという機能がありまして、まあこれを要は活用しましょうというものですね。その何かしらの、まあ、今回のこのループエンジニアリングはシステム開発の概念が主になっているので、開発する時のこう、何でしょうね、ノウハウみたいなものになるんですけれども、並行でこういろんな開発を進めようとするとどうしてもその変更対象ファイルとかが同じファイルを触ってしまうというようなことがあったりするので、まあ、本当はあんまりそうならないように変更作業とかをこううまくやるのがいいんですけれども、割とこう広い範囲で使ってるファイルとかどうしても触っちゃったりとかするので、まあ、そういう変更対象ファイルがバッティングしても、まあ、うまい感じで作業が継続できるようにするための仕組みだというふうにまあ考えてもらえればいいかなと思ってます。この Git ワークツリーに関しては、クロードコードにも実行時のオプションとしてワークツリーオプションというのがあったりして、まあ、普通にサポートしているものではあるんですけれども、まあ、そのワークツリーオプションを使わずとも、その AI に作業をお願いするときに、Git ワークツリーを使ってって言えば、まあ大体それに従って使ってくれるのでそんなに問題はないかなと思ってます。まあ、Git ワークツリー使って、まあ、ちょっと、まあ、問題というか、これで全部解決するっていうわけではないところは、まあ、若干あるはあったりするんですよね。例えばそのローカル環境で開発しているときにデータベースをじゃあどうするのか、データベースを、まあ、そのワークツリー分立ち上げるっていうふうにするのか、まあ、1個のデータベースにしてワークツリー複数のワークツリーから参照するようにするのかみたいなところがあったりするんですけれども、まあ、全部立ち上げた方が作業的には綺麗なんですけど、そのワークツリー分データベースとかを立ち上げる方が綺麗なんですけど、まあ、その分マシンパワーとか使ったりするので、まあ、その辺は良し悪しあるかなという感じですね。これがワークツリーになりまして、で次が、スキルですね。スキルで、スキルはこれはエージェントスキルですね。エージェントスキルは、AI に対してこう特定の作業とかそういうのを、記録した、まあ、ドキュメントみたいなのをあらかじめ設定しておいたりして、まあ、それを使って作業をしてもらうと、まあ、例えば、まあ、ログ解析とかの必要があるのであればログ解析用のそのエージェントスキルを作って、まあ、ログファイルがどこにあるのかとかどういう形式のログファイルになってるのかとか、まあ、ログも、エラーログとかアクセスログとか、あとは、まあ、何かしらの特殊な操作をした時のログとかいろいろあると思うので、まあ、そういったのをあらかじめまとめておけばいちいち AI がこう、探し回ったりしなくて済んだりですとかするので、まあ、そういうのをスキルとして登録して、使えるように しておきましょうというものですね。これは、まあ、直近のその AI 活用においてこのスキルっていうのは割と重要な位置にあると思うので、まあ、今回のループエンジニアリングに関わらず結構覚えておくと良いものかなと思います。で、3つ目がスキル。4つ目ですね。4つ目はプラグインとコネクターで、これはですね、まあ、要は外部サービスと接続できるようにしておきましょうというものですかね。必要な情報がある外部サービスと接続できるようにする。で接続するには、AI 使っ ってつなげるには MCP を使ってまあつなげたりするのがパターンとしては多いので、まあそういうのを使ってつなげるようにしておきましょうというものですね。これがプラグインとコネクターで、で最後です、5つ目ですね。5つ目はサブエージェントですね。サブエージェントは、AI の何でしょうね、まあ、リーダーが一人いて、そのメンバーをいろんな作業をしてくれるメンバーをサブエージェントとしてたくさん作ることができるので、その仕組みを利用しましょうというところですね。で、コードを書くときとかだと、コードを書くその、人というかコードを書く役割のエージェントとレビューをする役割のエージェントっていうのは、一般的には分けた方がよくて、人間でも自分でコードを書いて自分でレビューするよりも他の人にレビューしてもらった方がやっぱりいい指摘がもらえるので、AI も、できればコードを書く役とレビューする役を分けましょうと、そういうのをサブエージェントをうまく使ってやったりですとか、あとセキュリティレビューとかも、これもレビューする役を別に分けてセキュリティレビューをするっていうのもいいですし、あとそのモデルを指定できるんですよね。サブエージェントに対してモデルを指定できるので、例えばセキュリティレビューみたいな、しっかり見たいところに関しては推論能力が高いちょっといいモデルを使うっていう工夫もできますと。で、サブエージェントの問題点というか注意点としては、単純にエージェントを増やせば増やすほどその分トークンを多く消費してしまうので、重量課金であればその分お金かかっちゃうし、カレントのセッションリミットとかそういうのを簡単に消費しちゃうので、その辺は注意しましょうと。で、ここの、記事、ブログの記事の中でですね、サブエージェントに関しては、本当に信頼できる検証役、ベリファイヤーがいて初めて人間は安心して席を外すことができます、そういうような言い方をしています。で、この、検証役を要はサブエージェントとして用意をしてあげれば、あとは人は、席を外して、ゆっくりできますよということですね。で、5つの部品が、自動化、ワークツリー、スキル、プラグインとコネクター、サブエージェントの、5つですね。これになります。で、ループ運用の1個の例を書いてあるので、ちょっとそこを紹介したいと思います。まず、毎朝、リポジトリ上で自動化が実行される。リポジトリ上、GitHub 上でって思ってもらえばいいですかね。先ほど言った GitHub アクションとかでスケジュールの、プログラムのスケジュールの設定ができて、そこから、AI を呼び出すとかできるので、リポジトリ上で自動化が実行されます。で、そのプロンプトがスキルを呼び出し、前日の CI の失敗、オープンな課題、最近のコミットを読み込み、結果をマークダウンファイルかディニアボードに書き出す。ディニアボードはプロジェクト管理ツールだと思ってもらえばいいですかね。なので、その自動化されたプログラムが動き出して、それが、何かしらのそのスキルですね。そのプロジェクト看板から一周を取ってくるスキルみたいなものとかも作ったりですとか、あとはエラーログをこう見て解析するスキルとか、そういうのを作っておけば、何をすべきそのタスクを AI が勝手に作り出してくれるというものになります。で、対応する価値のある問題ごとに独立したワークツリーを開き、サブエージェントへ送り込んで修正案のドラフトを作成させる。 サブエージェント B 検証役がそのドラフトのプロジェクトのスキルや既存のテストと表しあテーラーし合わせてレビューをすると。これは実際の作業をする時のものですね。独立したワークツリー、ギワ、ギットワークツリーとかを立ち上げて並行して作業をしますと。で、作業をするときは、まあ、サブエージェント A を使って作業をして、その検証を、作業結果の検証をサブエージェント B を使って、やりますと。まあ、その、このというときも、それぞれ、その、それ用のスキルがあると、より、こう、いい検証ができたりしますと。で、次ですね。次、コネクターを介して、ループが自動でプルリクエストを開き、チケットを更新する。まあ、これは要はソースコードの、最終的に今だと GitHub にソースコードをアップすることが多いんですが、そのソース GitHub で、プルリクエストという取り込みの、取り込み依頼を本番への取り込み依頼を作ることができるので、それをコネクタを使ってやります。これ GitHub は外部サービスなので、まあこういうのが必要ですと。で、最後がループで処理しきれなかった問題だけが人間のインボックスに届くと。で、基本的にそのいろんなタスクはオートメーションで作られるんですけども、全部自動化していつつもやっぱりどうしても人間が見ないと解決できない問題とかあるので、まあそういうのだけが別に振り分けられるという仕組みですね。まあこれが実際の運用例で、この運用例で、まあポイントとしては、この仕組みを一回設計しただけで人はプロンプトを一回も打っていないというところですね。人がプロンプトを打って AI にこう指示をするっていうものは一切なくて、 AI が勝手に全部やってるというのがこのループエンジニアリングの特徴になります。ただもちろん物事はこんなにうまくいくことはなくて、問題点もいくつかあります。まずは検証の責任誰取るんだってとこですよね。その先ほどの検証役の AI が検証をしたとして、じゃあそれで全部 OK なのかっていうと、なかなかそうもいかなかったりありますし、検証自体も 100% ではなくて、やっぱり、微妙なところとかあったりするので、まあ、その辺の精度は上げないとなかなかうまくいきませんねというのはあったりします。あとは、コードの理解度が下がっていくっていうところが挙げられてまして、コードの理解度というのは、まあ、要は AI で全部作っちゃうんで人は見ないと。そうすると当然どういう機能がどういう実装になっているのか分かんなくなって、でこれが理解負債というキーワードがあります。理解をするのを後回しにしてると、それがどんどん負債になっていってしまうので、これは、ちょっと意図的に読み解く必要があるよということを言ってますね。で、またもう一つは、認知的幸福というキーワードがありまして、これは自分自身が意思を持つことをやめてしまうと。要はちゃんと理解しようと思う気持ちがそもそもなくなってしまうっていうところですね。まあコードの理解度が下がっていくと、この認知的幸福は結構関連しているところかなと。理解度が下がっていくと、まあ認知的幸福、要はもう、まあ、そのちゃんと理解しようとする意思自体もどんどんなくなっていくし、まあ、なくなっていけば余計に理解度は下がっていくみたいな、そんなループになってしまうかなと思ってます。まあ、こんな感じで、問題がありまして、まあ検証の責任も理解度が下がっていくも結構大きな問題だなとは思うので、まあ、いきなりループエンジニアリングっていうワードが出てきたからといって、じゃあそれに飛び乗って全部うまくいくかっていうと、そんなことはないですよというところですね。で、最後にですね、このアッティ・オスマニさんが記事 最後の方で、まあ、こうしましょうということを言ってるんですけれども、Build the Loop, Stay the Engineer という見出しでまとめを書いてます。これは要はループを構築せよ。だが、Stay the Engineer、エンジニアであり続けよというものですね。まあ、ループ作ったからといって、全てが解決するというわけで、まあ、そもそもはまずはこのいう、なんだろう、AI をちゃんと活用できるループは、構築しましょうというところですね。構築して、そうすると、まあ、全部がうまくいくわけではないので、それはそれでやりつつも、ちゃんとそのシステム、どういう実装になってるのかとかの理解をちゃんとし続けないとダメですよというのを最後に言っております。で、この辺のなんか理解負債とか認知的幸福っていうキーワードは別のところでも私は話をしていまして、まあ行き着くところは結局そこになるんだなっていう気は最近なんかどういうなんかいろんなその AI 使って便利にしていきましょうみたいな記事とか話をとか、まあ YouTube で動画見たりとかするんですけれども、大体はなんかその AI 任せにするのをやめて、ちゃんと自分で考えてやりましょうという結論になるので、まあそこは何でしょうね、うっかりすると考えなくなっちゃうから、そういうなんで啓蒙みたいなのはし続ける必要があるんだろうなということを思っております。はい、ということで今日はですね、でループエンジニアリングのお話の続きとしまして、まあ、5つの部品ですね、自動化、ワークツリー、スキル、プラグインとコネクタ、サブエージェントというものに対しての説明と、あとは問題点、検証の責任をまあ、どうするのかっていう話と、あとはコードの理解が下がっていく理解負債を、ちゃんと対処しましょうと、で認知的幸福という、まあ、思考を放棄する可能性があるので、まあ、その辺も注意しましょうというようなお話をいたしました。はい、ここまでお聞きいただきありがとうございます。それではまた次回もよろしくお願いします。さよなら。